供いただきます神様の御言葉はマタイの福音書の22章35節から40節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。アーメン。今日はこの御言葉を通して教会マーカーというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。教会マーカーというのはキリスト教会というマーカーではなくて、色分けするとか区分けするとかという意味の教会、教会線とはまだ少し違うというお話はさせていただいたと思います。教会マーカーということについて今日はメッセージをしていきたいと思います。私たちの周りにはいつでもどこでも教会マーカーがあります。教会マーカーのないところがどこに存在するんだろうというぐらい、いつも教会マーカーはあります。教会の中の人と外の人という教会マーカーがあります。また教会の中であっても、熱心な人とそうでない人という教会マーカーがあります。ある時にはイベントに参加する人、参加しない人という教会マーカーがあるし、分かりやすくいろんなところでいろんな形で教会マーカーというのは存在しています。言葉遣いとか服装とか行いに至るまで、あらゆる面において教会マーカーが存在しています。どうすれば分かりやすく説明することができるかなと前回からずっと継続して考えていたんですけれど、少し写真を見ていただきたいと思います。どうぞ。皆さん、この人たちを何というかご存知ですか？ヒッピーです。自分たちもヒッピーと言ってなくても、誰がどう見てもヒッピーです。次、この人たち誰か分かります？若い人たちちょっと分かんないかもしれないけど、私たちの年代より上の人だったら分かると思いますよ。この人たちは誰ですか？タケノコ族です。東京の代々木で踊っている人たちでした。彼らはみんなこうやって踊ってました。次、この人たち誰ですか？アムラーです。みんなアムラーです。次、この人たち誰ですか？この人たちはトラキチです。この人たちを見て巨人ファンだという人は一人もいません。みんな阪神ファンだと分かります。何にも誰も言ってない、でも見たら分かる。彼らの価値観、彼らの存在意義、彼らが大事にしているもの、みんな違います。フィッピーなんてある意味信条を持っている人たち、アムラやトラキチやタケノコ族もそこに属する信条を持っている人たちです。スタイルも何もかも違うけれど、共通していること、それは教会マーカーを持っているということです。自分たちの教会マーカーを持っています。自分たちの色分け、自分たちの所属色というものを持っています。先ほど写真でお見せした一人一人、それがヒッピーであったり、タケノコ族であったり、アムラーであったり、トラキチであったり、彼らはみんな変えられました。生まれた時からトラキチですというような人はいません。彼らは人生の過程の中で変えられていった人たちです。でもそれらの変化変容というものがイエス様とは何の関係もないということを理解することはできるでしょう。そんなに難しくないと思います。私は変えられました、アムラーになりました、すごいでしょう、素晴らしいでしょう、イエス様喜んでくださってるんじゃないんですかという人はおそらく誰もいないと思いますよ。でも ある人は言うんです。私はクリスチャンになりました。日曜日は教会に行っています。礼拝に行っています。賛美しています。祈っています。私は変えられました。クリスチャンになりました。そう言っても誰も何にも疑わない。私アムラになりました。いやいや、それは関係ないんじゃないですか。私クリスチャンになりました。そうですよね、変えられましたよね、素晴らしいよね。疑ってもいない。単に私たちがクリスチャンという肩書きを着ているだけであっても、私たちは変えられたと思っている。日曜日教会行っています。祈っています。聖書読んでいます。神様賛美しています。変えられました。先に挙げたものと全く同じ次元の変化なのかもしれない。イエス様が私たちに対して変えられなさいという変化はもちろんそのようなことではない。キリスト教を信じなさいよとイエス様は言っておられるわけではありません。イエス様が語られた霊的変容を変えられるということは、そんな低い次元での話ではないということを知っていただきたいと思います。そんなことで満足しているようなものではないということです。イエス様が望んでおられること、イエス様が期待しておられることは、私たちが単に教会に行き来しているだけのクリスチャンにとどまっていて満足するようなことを主は満足しておられない。イエス様がいつも私たちに語りかけられることは、私たちの心の中心に対して語られることです。本当に大事にしなければならない部分に対して語られるものです。それがイエス様の言葉です。イエス様の言葉はいつも私たちの奥深くにあって、ひょっとしたら自分でも気づいていない上渇きに対して主は語られるんです。私たちの求めに対して主は語られるんです。だからある時にはメッセージを聞いている時になぜかわからないけれど涙が出たり、いや泣くところじゃないけれど、なんかわからないけれど涙が出たり、主のメッセージはいつも私たちの上渇きに対して、霊の奥深くにある渇きに対して語られるものであるということを知っていただきたいと思います。そして上渇きを持っているものだけがイエス様の言葉によって満たされるという経験をするでしょう。イエス様は宗教的な教会を作り上げるために語っておられるわけではありません。差別に近いような分離を生み出すために語られたわけでもありません。何度も繰り返してお話ししていること、それはイエス様は私たちがこだわる教会マーカーには何の興味もないということです。私たちが区別していること、世の人と私たち、神を信じている人と私たちは違うというこの価値観、皆さんもちょっとは理解しておられると思いますけれど、クリスチャンよりも素晴らしい人はこの世の中には山といます、じゃないですか。反対にクリスチャンほど癖の悪い人が多いというのもまた事実と言ってる人もいるかもしれない。ちょっと逃げました。はっきりと言います。こんなに甘えた人種はいないですよ。こんなに世の中甘えて生きてる人間はクリスチャンだけですよ。世の中の人間が失敗をして怒られて、いや愛がないわ、そんな人いますか。責められて、当然の時責められたら逆ギレして、あなたには愛がない、許しがない、あの人はとか、何を言ってるんですか。まずあなたが神の前に悔い改めて、みんなに頭を下げて、そんなことを言ったら裁かれて、立法できて、甘えて許されて、受け入れられて、慰められて、励まされて、大丈夫、できるよ、頑張れ、そうやって何年も何十年も信仰生活を続けてきた今私たちです。イエス様は私たちに望んでおられます。変わりなさい、変えられなさい。私たちは自分で変わることはもちろんできないですよ。でも 変わりたいと思わなければ主は変えることはできません。主よ私を変えてくださいと10万回祈ろうと自分が決心しなければ主は働きをすることができない。今日私たちは変えられることを決心していただきたいと思います。イエス様の関心事は私たちが変えられることにあります。それが信仰生活また霊的生活の核だからです。変えられるということが私たちの核です。信仰生活で一番何が大事ですか。ある人は祈ることです、聖書を読むことです、断食することです、いや献金です、いろんなこと言うでしょう。でもイエス様は言われました。律法の中でどの戒めが一番大事ですか。今日の御言葉です。あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが第一の戒めですよ。私たちがまず変えられなくてはならないのは神を愛する者へと変えられるということです。どんなに祈ろうとどんなに聖書を読もうとどんなに教会に来ようと神を愛していない人は存在しています。そして主は語られました。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。神様愛しなさい、自分愛しなさい、隣人愛しなさい、これが聖書またイエス様が語っておられることの全てです。私が留守の間誰がメッセージをしてもこのテーマだったと思います。私が今神様から教えられていることもこのテーマです。いや隣にいる人愛することできないな、変わりなさいよ。いや親愛することできないな、変わりなさい。いや職場にいる人愛することできないな、変わってください。それが主の願いだからです。それがクリスチャンです。イエス様は神様の子供がどういう人たちかということを明らかにしてくださいました。そして私たちに対しても語っておられます。あなたは神様を愛してますか。神様が愛している人たちを愛してますか。神様が皆さん一人一人を愛しているように自分自身を大切にしてますか。友達や家族や兄弟やひょっとしたら通りすがるだけの人であってもその霊魂に対してあなたは愛することができるんですか。それが神の心です。それが神の願いです。イエス様の弟子たちはこれらのことをちゃんと理解している人たちでした。パウロはたくさんの霊的な目印は持っているけれど本当になくてはならないクリスチャンとしての核を見失っている人たちに対して危機感を持って手紙を書きました。それがコリント人への手紙です。有名な箇所ですけれど13章の1節から2節、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていてもたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのです。コリントのクリスチャンはたくさんの賜物を持っていました。予言の賜物、威厳の賜物、奇跡の賜物、癒しの賜物、ありとあらゆる賜物を持って彼らはそのことを誇っていました。でもパウロは彼らに対して言いました。あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、極端に言えば全世界の知識を持っているような人であってもです、聖書の66巻空で言えるような知識を持っていても、愛がなかったらうるさいドラや、うるさい、愛がない人が予言をしたらうるさい、愛がない人が威厳を語ったらうるさい、愛がない人が知識をひけらかしたらうるさい、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、山を動かすような完全な信仰ってすごいじゃないですか。私たちが夢見る憧れる信仰です。 でも愛がなかったら無に等しい、何にもないよって、何にもない。ヨハネはもっとはっきり言いました。ヨハネの手紙第1の4章7節から8節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。厳しい御言葉です。自分自身にとっても皆さんにとっても厳しい御言葉だと思います。神様を知っている人は愛があります。神様を知らないから愛がないんですとヨハネは言いました。イエス様が当時の宗教家たちの罪を指摘したのはこのためです。彼らは断食割礼安息日を守ることとか、さまざまな決め事について間違った解釈をしていました。イエス様はそのことに対しても違うと言われましたけれど、それ以上に彼らは神の民として自分たちがどうあるべきなのかということを間違っていた。割礼を守ることが、律法を守ることが、安息日を守ることが、これをすることが神の民としてしなくてはならないことだと間違った考え方を持っていました。そして私たちもまた間違っています。先ほどの御言葉ですけれど、たとえ私が人の威厳を語れなくても愛があれば意味があるということですよね。たとえ私が御使いの威厳で話せなくても愛があれば意味がある、価値がある。たとえ私が預言の賜物を持っていなくても、あらゆる奥義やあらゆる知識に通じていなくても、山を動かすほどの完全な信仰がなかっても、愛があったら私は尊い存在なのですという意味です。それが神の考え方、神の見方です。何度もお語りしていますけれど、教会マーカーは昔だけのものではなくて今もしっかりと存在しています。皆さん、教会での牧師の仕事は何だと思われますか？一般的に言われていることは、まず第一に良いメッセージをしなくてはいけない。メッセージが求められます。それも良いメッセージが求められます。そして教会を成長させること、良いメッセージをし、そして教会を成長させることができているならば、牧師の職は安泰です。誰も何にも文句は言いません。その牧師の内側がどんな状態であるかということは興味がない。良いメッセージだけしてくれたらそれでいいんですよ。教会だけ成長させてくれたらそれでいいんですよ。でも、もし私が礼拝後に牧師室に入ってタバコをパーふかしながら言うたらどうなりますか？直ちに緊急会議が始まると思いますよ。牧師が礼拝後にタバコを吸っている、考えられない。緊急会議があって、そのことに対してどうするか熱心に話し合われるでしょう。ここで皆さんに質問したいと思います。私の心の中が誰かに対する憎しみや恨みや裁く心やプライドやぐちゃぐちゃに満たされていることの方が罪深いのか、牧師室でタバコを吸っていることの方が罪深いのか、さあどっち？考えなくてもほぼほぼ皆さん分かっていると思います。質問します。神様の目に罪深いのは心の中が乱れてる方じゃないんですか？人を裁いたり恨んだり呪ったりしていることの方が罪深いんじゃないんですか、という方手を挙げてください。そうじゃないです。やっぱり牧師がタバコを吸ってるなんて考えられない、そっちの方が罪深いんじゃないんですか、という方手を挙げてください。そうなると思ってました。誰に聞いてもそれは心の中でしょうと言います。それなのに、なぜ牧師が心が乱れていようと、裁きで満たされていようと、関心がなく、ただ良いメッセージや良い導きがあれば それで牧師を良しとするんでしょうか。誰も心の状態に対してそんなに関心がない、興味がないのに、タバコを吸ったと言ったら大事になるんでしょうか。それはタバコを吸うという行為が非常に分かりやすい境界マーカーだからですよ。良いこと悪いことの色分けしやすいことの一つだからです。タバコを吸うこと悪いこと、すぐ答えが出ることです。お酒を飲むこと悪いこと、ギャンブルすること悪いこと、ここに境界マーカーがあります。私たちの分かりやすい境界マーカーがあります。これはいいこと、これは悪いこと、見えることが全てです。理解できることだけが全てです。教会の中で羊とヤギを見分けることはどうしたらいいんですか。やってること、していることを見てたらいいんです。見てたらいいんです。何してはるんかな。私たちの内側にあれば、この人はいい人、私が持っている教会マーカーという価値観に合わなければこの人は悪い人。聖書が語っている本当に大切なことは何ですかということを超えて、イエス様が見ておられる正しい見方ということを超えて、目に見える目印が教会マーカーになってしまっているということです。もっと分かりやすく言えば、聖書の言葉を超えて私たちの基準や価値観や思いが良し悪しを決めてしまっているということです。これは恐ろしいことです。前々回メッセージされましたね。教会にホームレスの方が来られる、その人の隣で食事をするということは相当ハードルが高いことです。来てもらわなくてもいい人、私たちの教会マーカーの外にいる人たち。でも聖書はそんなことは一言も言っていない。宗教的な教会マーカーというのは時代によっていろいろと変わっていきます。昔は教会で電子楽器を使うということは考えられないことでした。ドラムとかギターを使うということはありえない時代でしたけれど、今はそれがスタンダードになってきているのかなとも思います。ある教会ではコーヒーはダメだけれどコーラはいいよという教会もあります。聖書を持たずに教会に来るなんてありえないという時代から、今は親切にプロジェクターで全部映します。そして聖書は持ってこない、重たいから全部携帯でアプリ入ってそれを見ます。牧師は携帯触られてるのか聖書を見てるのか全くわからない。注意していいのか注意してはいけないのか全くわかりません。そんな時代です。私たちがリベラルであろうと、保守的であろうと、プロテスタントであろうと、カトリックであろうと、自分は何者なんですかということを定義づける教会マーカーをみんな持っています。みんな持っています。この教会マーカーということが分かりにくい方は前回のメッセージをもう一度聞いていただければしっかり分かっていただけると思いますけれど、でも目に見える境界マーカーによって自分の霊性を測ろうとするときに、全ての関心事は自分の立ち位置になります。自分の今の霊性はどうなんですかということを境界マーカーで測ろうとするときに、私たちは自分が今どこに立っているかということが気になり始める。私はグループの中の人なんですか外の人なんですか。いや、中の人だというならばもっと中核に、もっと中心に立つことができるんじゃないだろうか、そのように考えるようになります。なぜ私たちはみんな境界マーカー、色分けすることが好きなんでしょうか。よく言いますよね、一緒にせんとって、言ったことないですか。分かりやすい境界マーカーです。色分けです。色分けしたりされたり、そんな中で生きてるんですよ。教会マーカーはなぜ存在するのか、それは私たちが安心するからです。教会マーカーの中にいたら安心するんです。 これは最悪の構図です。今はそんなことをしている時ではありません。自分たちと一緒か違うかということを問うているような時代ではありません。今は終わりの時です。イエス様が終わりの時には主が御霊を豊かに注ぐと言われた終わりの時です。イエス様はいつでも私たちの核となるべきものが何かということを見ておられます。私たちの中心になるものは何ですか？私たちが一番大事に思っていることは何ですか？イエス様は見ておられます。私たちのすべての生活が神様を愛し、人を愛し、自分を愛するという方向に変えられていっているならば、主は良しとしてくださるでしょう。でももしそうではなくて、そこから遠ざかっているというならば、その歩みを止めなくてはいけない。方向転換しなくてはいけない。どんなに充実した信仰生活を送っているようであっても、私たちの歩みが神を愛し、人を愛し、自分を愛するということから離れていっているならば、その歩みは間違っている。どんなに教会マーカーを作って正当化して、自分のポジションや自分の在り方や自分の進んでいる道を正当化しても、その歩みは間違っている。イエス様はパリサイ人や祭司長たちに対して言われました。神の国はあなた方から取り去られて、神の国の実を結ぶために与えられますよ。律法学者パリサイ人たちは神の御言葉をよく知っている人たちでした。神に従っている人たちでした。信仰深い人たちでした。そして何よりもよくわかる教会マーカーを持っている人たちでした。彼らはあえて長い房の衣を着て、大通りで祈って、大きな音で注目を集めてから賽銭を入れるような人たちでした。彼らの教会マーカーは誰が見てもはっきりと分かる。この人たちは信仰があるね、素晴らしいね、神に従ってるね、祈ってるね、捧げてるね、誰が見ても分かる教会マーカーです。でもイエス様は言われました。神の国はあなた方から取り去られますよ。ただ一つ言えることは、目に見える教会マーカーが強くなればなるほど、神様に対する愛や人に対する愛は薄らいでいきます。信仰深くなってきた。最近すごく聖書を読めるようになってきた。祈れるようになってきた。ということだけを霊的成長を図るものとしているならば、それは愚かなことです。律法学者やパリサイ人たちから外側の人だと言われていた人たち、主税人や遊女たちは悔い改めて神様に向かって方向転換をしました。イエス様は言われました。誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。これが神の価値観です。差別や区別をされてきたことがあまりない方は、今日のメッセージは分からないのかもしれない。主税人や遊女たちにとって教会マーカーは何の意味も持たないものです。価値のないものです。彼らにとって大切なことはイエス様を愛すること、イエス様に従うことが彼らにとって全てでした。従っているという意識もなかったのかもしれない。ただ彼らにとってイエス様と一緒にいたいんです。それが全てでした。皆さん思い出していただきたい。イエス様を信じた時、誰に何を言われなくても祈っていたら楽しいし、賛美したら嬉しいし、もうイエス様のこと考えたら言わずにもいれないし、言われなくても私イエス様信じて、イエス様素晴らしいよ、教会いいよ。主税人や遊女たちのように何の考えもなしに、ただイエス様嬉しいです、イエス様愛してるんです、聖書のことあんまよくわからないけど、まだ1時間も2時間も祈れないけど、 でもイエス様に対する愛は激しく激しく燃えていた。だから聖書は言っています。初めの愛に立ち返りなさい。どこでぬるくなってしまったんですか。どこでその愛を失ってしまったんですか。初めの愛に立ち返りなさい。イエス様を愛してやまなかったその愛を取り戻しなさい。律法学者やパリサイ人たちは変えられました。律法を守ること、目に見えることを徹底的に行うこと、それが彼らの価値観であり教会マーカーになりました。遊女や主税人たちも変えられました。イエス様を愛する者に変えられました。イエス様に従う者に変えられました。イエス様とただ一緒にいたいんですという者に変えられました。私たちはどちらを選ぶんですか。前回も言いました。1時間祈れなくてもいい、5分でもいい、10分でもいい、でもそれ以外の時間、人々を愛する時間にしてください。人を愛せない、許せない、受け入れられない人が1時間2時間3時間祈る、その祈りに何の意味がありますか。霊と魂に対して重荷もない、救われてほしい、救いたいという願いもない、そんな人が日本のリバイバルを祈って何になりますか。自分を愛することもできないのに、自分自身も大事にすることできないのに、どうして神を愛することできますか。目に見えない神をどうして愛することできますか。だからイエス様は言われました。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛しなさい。これ以上でもない、これ以下でもない、これが全てです。確かに人は罪を犯すことによって滅んでいきます。その人生はその罪によって破壊されていきます。でもそれ以上に、自分は義人だと思っているその義のためにイエス様から遠く遠く離れていってしまうということを忘れてはいけない。私たちは自分の義によって救われるのではありません。神が与えてくださる、神が認めてくださる義によって私たちは救われるんです。神が義とされたのは、私たちの行いを見て、献金を見て、祈りを見て、あなたを義とすると言われたことはただの一度もない。イエス様愛します、信じます、受け入れます、従います。神はその者に対して義とされた者として私たちを導いてくださることを心から感謝します。主税人や遊女のように私たちは変えられなくてはなりません。今までどんなに色分けされ、外に追いやられていた人であっても、主にあっては何ら分け隔てはないんだということを示すべきところ、それが教会です。教会の中でまで区別されるということは耐えられないです。神様を知ったがゆえに、神様から遠く離れていった宗教家の生き方は悲しすぎると思いますよ。みんながみんなそうではありません。でもよく聖書を知っている、よく祈っている、予言をしたり威厳をしたり、霊的だと言われる人の中に冷たいクリスチャンが多いという事実、全部が全部そうじゃありません。聖書をよく知って、よく祈り、御霊の実にあふれたキリストの似姿に似た人がいるのも事実です。でもそうじゃない人も多い。自分はこれだけやっているという自負のために、自分の義のために神から遠く離れてしまっている人が少なくない。イエス様分かりやすく言われましたね。もうメッセージ終わります。私は1週間に何日断食してます、献金してます、10分の1してます、あの10分の1、この10分の1、私はこんなことしてます。 リサイ人でした。もう一人は顔を上げることもできない、神様を見ることもできない、ただひれ伏して胸を打ち叩きながら、主よ、私は罪人です、私を許してください、私は義人ですよと言った。パリサイ人が義とされたわけではない。主よ、私は罪人です、こんな私を許してください、顔を上げることもできない。義とされたのはその人です。皆さんはどちらですか？パリサイ人ですか？罪人ですか？何人も出会ってきました、私は罪人です、罪人です、どうぞ主よ、私を許してください、私は罪人ですと言ったその人に、ほんまやね、私らみんな罪人やもんね、あんたに言われたないわというクリスチャンを私は何人も出会ってきました。自分で言ってたよね、私罪人ですって言ってたよね、人から言われたらなんで否定されるんやろうなと不思議に思うクリスチャンもたくさんいます。口だけの悔い改めの人、口だけ自分は罪人です、私罪人です、主を許してください、何のパフォーマンスですか、誰に見せてるんですか、誰のための罪人ですか。あなた罪人って言われたら、そうです、その通りです。神様の関心事は何度も言います、神を愛し人を愛し自分を愛することであるというならば、私たちの関心事もまた神を愛し自分を愛し人を愛すること、それが神の御心です。全てはそこから始まります。それも大事な一つではなくて、そこから始まります。そこに戻らなければ何にも始まらないんですよ、何にもできないんです。教会が教会として、クリスチャンがクリスチャンとして何にもできないんです。極端に言えば、もう祈らなくていいです、聖書読まなくていいです、ただ今日一人にイエス様伝えよう、困ってる人いたら声かけてみよう、自分に対して何か優しいご褒美あげよう、そっちの方がいやいや聖書読まれるよりもいいんじゃないんですか、もう読まなあかんし、1日5章って決めてるから、とりあえず5章読まなあかんし、5分は祈ろうって決めてるから5分は祈らなあかんし、というような祈りや聖書であったら、神を愛し人を愛し自分を愛することに時間を浪する方がはるかに尊いことだと私は思います。そのことを忘れて他のことばっかり求めているなら、今原点に帰らなくてはなりません、変わらなくてはなりません。そこから全てが始まるということを知っていただきたいと思います。アメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。神様、私たちは勘違いしています、私たちは間違っています。愛することがただの知識やただの文字だけになってしまっています。愛がないのに祈り続け、愛がないのに聖書を読み、愛がないのに教会に来ています。主よ、どうぞ私たちを作り変えてください。あなたの霊によって、あなたの力によって、どうぞ私たちを作り変えてくださるように心からお願いいたします。私たちは変わりたいのです。イエス様がそうであるように、私たちも愛の人になりたいんです。主よ、どうぞ私たちを導いてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。